タイによる福音書12章38節から42節の御言葉をお聞きください。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。よこしまで神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。私たちの誠の命なる主イエスキリストの父なる神様、この朝あなたが私たち一人一人の名を呼び求めてくださいました。あなたが私たちをあなたの子供、あなたの民として覚えてくださいました。そしてあなたは私たちの父であり神となられることをお望みくださいました。どうか今私たちの真ん中にあなたを会うことができますように。あなたこそ私たちの誠の神であると告白させてください。あなたの皆こそ崇められますように。果実の教会総会において主の光の中を歩もうとの年間主題を示されました。この世にあってあなたの皆を崇める教会の歩みです。あなたがイエス様をお与えくださった慰めに生きる教会の歩みです。あなたがイエス様をよみがえらせてくださったのと同じく、 私たちもイエス様の命によみがえらせていただきました。にもかかわらず罪の力はなお私たちを取り囲んでいます。この世の思い煩いは私たちを手放そうとはいたしませんけれども、あなたが私たちを主の光の中を歩む者としてご覧くださいます。光あれ宣言してくださったあなたの御言葉のうちに、そして誠の光なるイエス様の命のうちを歩む者としてくださいました。この朝もあなたの御言葉にイエス様はっきりと示してください。また主の食卓に連なるとき、イエス様と一つとされているその交わりを確かに与えてください。イエス様の救いの恵みゆえに終わりの日に至る望みを確かにさせてください。松沢教会にあって先週の月曜日、牧野めぐみ姉妹が天に召されました。神様が導いてくださる光のうちを誠に歩み続け、今やあなたのもとに召されたことを覚えて感謝いたします。しかし愛する者との別れの寂しさ、悲しみがご家族そして信仰の友のうちに広がります。しかし私たちはよみがえりのイエス様ゆえに癒しと慰めが与えられることを信じています。神様、そのような歩みの中に今朝また小川昭三さんがあなたの身元に召されました。あなたがその歩みを支え守ってくださったことを覚えつつ、今葬りの技に使えようとしている美智子さんはじめご家族の上にあなたの御手の支えをお与えください。私たちがこうして祈ることを、あなたが顧みてその葬りの技の上にあなたの御栄を表してくださいますように。どうかその一つ一つイエス様は誠に生きておられるということを証ししてください。そのイエス様ゆえに、そのイエス様のよみがえりの命とともによみがえらされている私たちであることをどうぞ神様明らかにしてください。そこにこそ教会が寄って立つ救いの拠り所があるのです。どうぞ神様、本当に私たちの教会がイエス様の命に希望と慰めとを与えられ、そこに生きる交わりをこの世にあって大きく歩んでいくことが許されますように。神様、兵庫県にある竹の伝道所をあなたが今日も覚えてくださっていることを感謝いたします。信徒2名で伝道の灯火を灯し続ける伝道所をあなたが喜び用いてくださいますように。また日本各地で福音伝道のために使える伝道者たちの働きを励まし用いてください。この国にはイエス様に出会ったことのない人がまだまだあります。どうぞ福音述べ伝える伝道献身者、働き人が与えられますように。また御国の来たる時まで私たち松沢教会が礼拝を捧げ福音伝道の喜びに力を与えられていきますように。イエス様の命を明かし続ける私たちとならせてください。誠の命なるイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。使徒書の言葉に聞きました。私たちはイエス様と一緒に復活させられている、それが私たちなんだと聖書ははっきりと伝えます。私たちが、イエス様がよみがえられたことを知っているというとかね、あるいはイエス様が復活した、イエス様という方が復活したことを信じているというだけではないんです。私たちもイエス様のご復活の命へに そこに共に復活させられているっていうこと、このことを私たちは信じている。十字架につけられ死にて葬られ、三日目に死人のうちよりよみがえり、今も使徒信条に私たちは共に告白いたしましたけれども、それはイエス様についてそう信じていますということを私たちは毎週こうやって使徒信条に告白しているだけではないんです。父なる神様がイエス様を復活させられたときに、私たちもイエス様と復活させられたんだ、このことを私たちは信じている。イエス様と一緒に新しい命に入れられたことを私たちは生きているんだ、そう私たちはこの毎週、まあ、聖書の言葉にこの説教でそういうふうに伝えられるというのではないにしても、その信仰告白を、使徒信条を告白する度ごとに、私たちは、ああ私たちもイエス様と一緒に復活させられたんだ、その命に預かっているんだということを私たちは生きています。今も祈りましたけれども、松田教会で先週の木曜日にお葬式がありました。28日の月曜日に95歳で召された牧野恵さんのお葬式をそこで、ここで執り行いました。その前日に牧師に来てもらって祈ってもらおうというお話をご家族の間でなさっていたそうなんですけども、でも僕が伺ったのは、その枕部、亡くなったその枕部にあっての祈りとなってしまいました。そこで初めてお目にかかるという具合です。僕は松田教会の牧師になって、1年と1月が過ぎたというところです。でその間、これまでにも幾度かお葬式を出席をしてきましたけれども、そのお葬式になって初めて、お目にかかるということの方が多いというか、ほとんどでしょうか。でしかしそれなのに、そのお葬式の出席をしながら、どうにもこう込み上げてくるものがある。咳払いしてごまかしたりしてますけれども、それは僕が涙もろいとかですね、そこに集っている人たちの、本当に悲嘆に暮れる哀悼の思いに接してもらい泣きするっていうのとは、ちょっと違うのを自分でも思うんです。それはお葬式という、その死が歴然とこの目の前にある、もうそれまで共に語り合っていた方が、一緒にいた過ごした方が、こう棺の中にこう入れられているという時にもですね、そうやって私たちが死をまざまざと見せつけられる時にも、でもこの時にも私たちはイエス様の命に結ばれているんだ、そう思うからなんです。老いのため、弱りのため、病のため、死の床に伏す、その死の力は決して今ある世にあってはなくなるということはありません。でもその人と共にイエス様が共にいてくださることが嬉しい、死を目の当たりにする場にあって、しかしイエス様は共にいてくださる。だからその牧野恵さんのお葬式も温かいお葬式だったと振り返ります。そこに参列した方たちのこう恵さんへの思いが伝わってくるような、そういうお葬式であったと思うんです。その賛美歌を歌うその声に、あるいはその説教をこう本当にここが最後だって思われるんでしょうかね、その真摯にこう聞いてくださるそのお姿に、そんなことを思いました。でもそれはその集まった人たちの思いが溢れていたということだけでなくて、むしろイエス様一緒にいてくださることを思ったら、なんかジーンときたっていうのは、これが僕の思いなんですけどね。その死の性質の中にも、でもイエス様は一緒にいてくださる、あるいはそういう生涯をこの方は送ったし、そのイエス様の命に何深く結ばれている。お葬式の知識をしながら、そのイエス様ありがとうっていう思いが込み上げてくる。死を前にしているのに イエス様に結ばれている、生かされている。では私を信じる者は死んでも生きる、イエス様おっしゃるんですけれどもね、死んでも生きるって何のこっちゃって話だと思うんですけれども、でもそんな理屈じゃない、死んでも生きるって本当なんだ、イエス様は生きておられるんだ、そしてこの人もイエス様に結ばれてあるって思ったら、その悲しみの傍らに深い深いこう慰めがこう広がるのをこう覚えるんですね。まあそんなところに心が震えてくるって言ったらいいんでしょうか。まあ、お葬式に参列する方がまあみんなそんな風に受け止められるかともかくですよ。でもイエス様生きておられる、そう言えるか言えないか、まあそれは感じられるかどうかって話じゃないです。事実としてイエス様生きておられる中で教会の葬りの技は行われるし、いや葬りだけじゃない、私たちのこの世、ここにイエス様生きておられる、キリストと、あなた方はキリストと共に復活させられたのですからって聖書がそう言い切っている、それが私たちなんです、そう伝えられているっていうことをですね、今朝聞いて、もう一度聞いたっていうことで、まあ、それでいいかなって思うんですけれども、まあ、しかしそういうふうな中で、まあ、イエス様の言葉として今朝聞いているのは、まあ、こういう言葉聞きました。よこしまで、神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが三日三晩太陽の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。これは、まあ、イエス様の周りにいた律法学者とかファリサイ派という皆さんの求めにお答えしてのお話でした。まあ、律法学者とかファリサイ派の皆さんって、まあ、非常にこの聖書をこう深く学んでいる人たちです。そして、いや、学ぶということだけじゃない、その御言葉に、聖書に記されている神様の言葉に従って生きるということを本当にもうあまねく実践していた人たち、神様の言葉を正しく守る正しい信仰に生きた人たちです。でもそれは単にその聖書にこうあるからこうするんだ、あるいはこうしちゃいけないんだということだけでなくてね、例えば聖書にあるような父母を敬え、殺すな、盗むな、姦淫するなっていうようなね、まあ、実戒の言葉ですけれども、そういうことを守っているかってい う, こうチェックリストをこんなこういつもねこう横に置いていたって、そういう話じゃないんです。聖書に聞く神様の戒め、掟を守ることは、神様が救い主を与えてくださることへの期待、信頼に生きることだ、救い主を待ち望むことであるっていうふうに教えていたのは実にこの人たちです。で、その人たちが、まあ、イエス様に求めて言うわけです。先生、印を見せてください。これはイエス様が本当に神様の子供である、そして神様の元から来られた神の子キリストであるという印を見せてほしいんだ、そういうことを言うわけです。神様が救い主を私たちに与えてくださった確かな印を与えてほしい、教えてほしい、そして そのことで神様が本当に私たちを愛してくださっているんだ、神様が私たちと近くいてくださるんだ、この私の人生に神様が関わってくださっている、御手を差し伸べてくださっている、それがあなただったら本当なんだっていうふうに私たちにその印を見せてほしいんだっていうんです。この律法学者やファリサイ派の皆さんというのは、まあ、ちょっと聖書にこう馴染んでいますとですね、まあ、いわゆるイエス様を十字架につけるにあたって、イエス様が十字架につけられるところで一番最初に、あ、このイエス様っていう方にですね、対して、まあ、敵対心を抱いた人たちです。まあ、イエス様の教えていること、その教え方、伝え方が気に入らなかったんですよね。これではまずい、これでは我々が伝えてきたこととはこう違ったように受け止められてしまう、あるいはもう神様を冒涜していることになる、これはけしからんということでイエス様を、生かしておけない、 泣き物にしなくてはっていうことを一番最初にこう考えたのはこの律法学者とかファリサイ派っていう皆さんでした。まあ、そういうことからですね、とかくこう悪者としてこう見られがちなんですけれども、でもですね、それだけで言うのはおかしいなって僕はいつも思うんです。だってね、伊達や水郷で神様の言葉に生きるなんていうことはできないですよ。やっぱりそういうところ、本当に真摯にですね、神様の言葉を本当に大事にしよう、そこに伝えられていることに生きようとした人たちです。だから僕はこの先生、印を見せてくださいって、ね、彼らが言うのを聞きながら、なんかイエスさんを引っ掛けようと、まあ、試みようとしてそういうふうに言ったんだっていうふうにはですね、それだけでこう受け止めることはちょっとできないなと思うんです。そこにはやっぱり彼らのそのイエス、神様を求めるがゆえのですね、その真摯な思いが、本当に神様が私たちを顧みてくださっている、私たちを慈しんでくださっているということをもっと知りたい。私たちが神様の御言葉に生きると言いながら、それを本当なんだ、これでいいんだということを知りたい。救い主のない人生ではなく、私たちは本当に神様の憐れみの中で救い主を与えられる人生だって知りたい。でこれはひっくり返して言いますとですね、まあ、これは、まあ、僕のやや意地悪な聞き方ですけど、結局この律法学者だとかファリサイ派だとかっていうふうに、この人々の中ではね、このユダヤの中では、あの人たちは神様の言葉立派に守っている、そういうふうに認められるし、自分たちでもそうだって思いながらですよ、思いながら、でもどっか頼りない、心もとない、実感が欲しい。だからこそ一生懸命ね、自分の実感として分かるために神様の言葉を守る、私は守れているっていうふうにね、そう思いたいっていうのは、なんか分かるような気がします。自分の生きている、自分の正しさ、自分がちゃんと生きているっていう確かさを、こういうことをしているから私はいいんだとかってね、なんか確かめたい、確かめる手立てとするっていうのは、何も聖書の言葉ということではなくてね、私たちの周りにだってあると思います。自分の生き方のモットーとして、なんかね、親切に生きるとかね、人に笑顔を絶やさないとかね、そういうふうなことをしながら、あ、私は今日ちゃんとできてるとかね、あ、今日はダメだったとか、そういうことを言いながら私たちはするわけで、でもそういうのって、このファリサイ派とか律法学者という皆さんにとっても、無関係ではないかな、そんなことも思うわけです。で、そういう人たちにイエス様がお答えになったのは、よこしまで神に背いた時代の者たちは印を欲しがるって、まあ、おっしゃるわけですよ、ね。神様の言葉に聞き、生きているあなたたちが、なんでそんな神様ないようなことを言うのって。イエス様は嘆きつつ、まあ、印について、まあ、ここでお答えになるんですよね。預言者ヨナの印の他には印は与えられない。預言者ヨナの印、まあ、これについてはちょっと、まあ、説明が必要かなと思うんですけれども、預言者ヨナっていうのは、これ旧約聖書に出てくる人なんですけれども、まあ、お魚に大きな大きな、まあ、ここにも出てきますけど、大きな大きなお魚に飲み込まれたということで知られる人です。もともとはこの人は神様の、まあ、預言者ヨナって言われるように預言者なんですよね。神様の言葉を人々に伝えるっていう使命を与えられた人です。でもこの人は、いや、神様の言葉になんか従わないよっていうことをしたんです。いや、本当は神様が当時そのニネベっていうね、非常に不貧困な町に行って、そこで神様の言葉を伝えなさいって、まあ、ヨナに言われたわけです。でもヨナは、いや、そんなところ行ったって神様どうせお許しになるんでしょ、私が行こうと行くまいとそんなの変わらないじゃない、だから行くのやめたって言って、この人はニネベっていうところ行けって言われながら、その反対方向へね、向かうわけです。で船に乗って全然違うところ、遠く遠くへ逃れようとした。でところがその乗った船が非常に大きな嵐に遭う。で船員たちが、これは一体どういうことだ、自分たちの経験では知らないような嵐だった、罪を全部捨ててもまだその船が沈没しかけている、これはきっと神様による災いなんだって言って、 誰が悪いんだろうって言って、そこでくじ引きをしたら、このヨナに当たるわけですね。でいざヨナに聞いてみたら、いや、実は神様にね、背を向けてこの船に乗り込んだんだ、なんていうことで平然と言ってみせる。そしたら、お前なんてことすんだって言って、その船員たちに縛り上げられて、船にボーン、あ、船じゃない、海の中にボーンって投げ込まれた。ね、そしてあれってブクブクブクってこう沈んでいるその最中、神様がそのヨナのことを憐れんで大きな魚に飲み込ませた。でその大きな大きなお魚のお腹の中でヨナは3日3晩過ごし、そこで祈りつつ過ごしたんですね。でそこで救いは神にこそあるなんていうね、殊勝なことまで述べつつですね、で神様に、そのお魚のお腹の中からペッて吐き出された。でそこから改めて神様の言葉に従ったっていう、まあ、そういう楽しいお話が、まあ、旧約聖書に出てくるんですけども、でいや聞いてきたいただきで、まあ、説明というのはここから先なんです。ここまで聖書のお話で、でこのヨナの物語がユダヤの中では、このイエス様のおられたユダヤの中ではね、まあ、私たちの、まあ、あんまり馴染みのないお祭りなんですけれども、大食材日っていうそういうお祭りがあったんですね。神様が、こう神様にそのイスラエルの民、あ、ユダヤの人たちがみんながですね、こう犯してきた罪の一切をその大祭司という人によって、その許していただくというそういうお祭りが年に一度ありました。でその大食材日の日にこのヨナの物語が朗読されるっていう習いになっていたんです。でつまりそれは本当にこのヨナが神様に背いてね、遠くへ逃れようとした。でもそのヨナがお魚、ね、神様の憐れみの中で、ヨナのお魚のお腹にね、守られて、そこからもう一回外へ出されて、新しく出されてね、もう一回神様に従うことになった。でそのお魚が、ヨナが海に投げ込まれ、お魚に飲み込まれたっていうその一連をね、本当に罪の中に滅びゆく人間、でもそれを神様が守ってくださり、神様を許してくださり、もう一回新しく歩み始めるものへと変えてくださるということで、その大食材日、すべての、ユダヤの民の罪が許されるということと重ね合わせられて、このヨナの物語が朗読されたんだということなんです。で、イエス様の話なんですよ。で、ヨナの許しの他には、印は与えられないってイエス様がおっしゃったの。そのヨナの印っていうのは、つまりこの大食材日のことなんですよね。だからこの、本当に全ての民がこう罪許されますっていうその朝に、その日に、このヨナのことをね、毎年毎年聞いてるんです。この律法学者やファリサイ派の皆さんも、自分たちのこととして、そうだって毎年聞いている。でも、イエス様がそこで横島で神に背いた時代ってね、そんなきついことをおっしゃるのは、このヨナの印を大食材日のその神様の許しの中で聞いてきて、まだ印を求めんの？神様があなた方を許し、あなた方は罪許された者として生きるんだというふうに毎年毎年聞いているのに、それなのに神様を遠い、そういう実感の中に神様を頼りなく、それこそ神様を試すようにイエス様の印を求めている、それって何なの？さらにはこの、律法学者やファリサイ派の皆さんがね、もう散々イエス様のなさったことを見聞きしているわけですよ。で人々は驚いている。ああ神様の御業が現れた、ね、いろんな癒しの技をしている、あれ力ある言葉を語ってくださる、悪霊を追い出しているなんていうことをですね、イエス様はなさっておられるわけで、それを見て人々が喜んでいるのを聞いているのに、なおそれだって認めない。じゃあ一体何をあなたたち見たら印になるの？それがイエス様のね、この預言者ヨナの印の他に印は与えられないんだとおっしゃったことなんです。でその人たちに、まあ、イエス様おっしゃる、ヨナが三日三晩太陽の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ね、まあ、これは、私たちにあっては あれこれ言う必要ないかなと思うんですけども、ヨナがそのお魚のお腹で過ごしてね、まあ、3日目に吐き出されたというのに重ね合わせて、イエス様も十字架の死から3日目によみがえられたということが伝えられている。で、私たちも2週間前にイースターのお祝いをいたしました。私たちにとって復活のイエス様こそ神様の印、神様は私たちを本当に愛してくださり憐れんでくださることの印、その命に向かって命と結ばれて新しく生きる、ね、だからお墓に横たえられ3日目にイエス様がよみがえられたということだけではない、今日この最初に聞いているこの使徒書の言葉を聞きましたけれども、あなた方もキリストと共に復活させられたのです、その宣言されているそのところに私たちも生きる、そのことを、まあ、このね、人の子も3日未満大地の中にいることになるということを聞いたときに、ああこれはイエス様のみずみずしい命に結ばれて生きることになる私たちのことだ、私たちはこのイエス様の命を知っている、そのイエス様の命が豊かにあふれ出るような、そのイメージを持ってこれまで僕はずっとこのところ聞いてたんですけれども、ただこの今言ったそのファリサイ派の人たちにね、イエス様がこう語りかけてくださっているっていうのを聞くときにちょっと違うのも聞こえてくる。この人の子も三日三晩大地の中にいることになる、これはヨナのことを聞きながら、そしてイエス様のなさることを見聞きしながら、でも大地の中にいるようにしか見えない、神様が近くあることがわからないものの悲しみだ。神様が信じてくださるのではなくて自分が信じたことにしか生きられない、それを大地の中にいる、イエス様をお墓に閉じ込めたまんまにしている。だからこの三日三晩大地の中にあるっていうのは、それお墓の中にある時のことですよ。でそこにもう全く神様は沈黙しておられるかのように見えるし、神様は何もしてくださらない、あるいは結局何もしてくださらなかったっていうのが、イエス様は十字架につけられてね、お墓に葬られたということの中でまず人々が受け取ったことでありました。だからそういうふうにあなたたちはまだイエス様をお墓に閉じ込めたままにしている、そうやって神様の憐れみに生きようとしない、神様が本当に慈しんでくださって、神様が救いをはっきりと表してくださっているのに、あなたたち自身がそう、それこそ逆に大地の中にいるようなことになっている、顔を上げようとしない、伏せたまんまだということをイエス様は、まあ、ここでおっしゃっている、おっしゃってるんだけれども、でもそういう者たちにイエス様は語りかけるっていうことを惜しまないんですよ。神様なき悲しみのただ中にも、その手応えのないような日々の歩みの中にも、そこにイエス様はしかし語り続けてくださっているっていうのを、僕はこのね、律法学者やファリサイ派のに語りかけてくださるイエス様とのやり取りにこう見るんですよ。その人たちが未だ信じることができないというものであっても、いやむしろ印を見せてくれなんていうことをなお言っているものであっても、そこにイエス様は語りかけられるし、イエス様は命を持ってそこに共におられる。だからそこから私たちのこともそうです。私たちが本当に、あ、イエス様信じてます、イエス様の命に結ばれてます言えないのだとしても、実に私たちがそれこそ葬りのね場にあって、私たちが深く悲しみに捉えられてしまうという場にあって、でもその時にも言えるんです、イエス様生きておられるんだ。その時私たちがどれほど悲しみに捉われ、寂しさに捉われ、もう自分の心の中にこんなに大きな穴が開くのかって思うような、そういう寂しさに捉われてしまうその中に、 でもイエス様は生きておられるんだって聖書は伝えるんです。聖書は証言しているんです。キリストと共にあなたは復活させられたものなんだ。聖書は伝えている。印を求めてしまう。まあ、これは実は律法学者やファリサイ派の皆さんだけでない。私たちだってそうだったかもしれない。そういう弱さも不安もあるけれども、でもそれは不信仰だとだけ言わなくていいと思うんですね。だってむしろそこにこそですよ。そこでこそ神様ははっきりと私たちに印を示してくださいました。印与えられないんじゃないです。私たちにこれ以上ないっていう印を示してくださいました。それがイエス様が十字架におかかりになり、そこからよみがえられたという印を、私たちにあってははっきりと死を超えてなお生きておられる復活の命として私たちに示してくださった。だから私たちは印 なしに生きるんじゃないんですよ。むしろその印の中にどっぷりと生きているのは私たち。そう、イエス様の命に、イエス様の命のうちに、私たちが分かろうと分かるまいと乱暴な言い方しますけどね、私たちがそう信じるか信じられないか、それは二の次ですよ。イエス様の命の中に私たちはあるんだ。だから聖書の言葉にもう一度聞きます。あなた方はキリストと共に復活させられたのです。そう、聖書が私たちについて語っている。それが私たちなんだ。そうやって聖書に伝えられたところにこそ、あ、そうだったんですねって言って今日過ごしていただいたらいい。それこそがこの世を包む、ね、私たちの今日の、そして命の望みだということを覚えていただきたいと思います。お祈りします。神様、死を超えてなお生きておられるイエス様の命に私たちも生きるものとされました。あなた方はキリストと共に復活させられたのです。その言葉に、その言葉のうちに私たちもありました。私たちの弱さや衰え数えていく日々の中に、しかしあなた方はキリストと共に復活させられたのです。その言葉にどうぞ私たち生きるものとならせてください。この世が死の虚しさに覆われるのではなく、イエス様の命に結ばれていることを、イエス様の命のうちにあることを、どうぞはっきりと私たちそうですとアーメンと口にしつつ生きることが許されますように。また世にある死の虚しさの中に囚われている者たちが本当にイエス様の命ゆえに慰めと自由とを受け取る歩みが与えられますように。世にあってこのイエス様の福音こそ伝えられるべきことであること、私たちの祈りとして願いとして歩む私たちとならせてください。感謝してイエス様お名前によってお祈りします。アーメン。